ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はぶらり散歩の2回目なんですが、おばあさんっていう題で少し話してみます。もともと、今からそうですね、いろんな説があって、それもどこまでをどういうかってことがあるんで、なかなか正解っていうのはそういうのはないんですが、まあ、オスとメスがこの地上にできて、それで非常に幸せな、生物界っていうのができたんですけど、12億年ぐらい前ですね。まあ、それからそれがすごくいいんですね。いや、不思議なんですよ。自分の体の中に、オスの細胞とメスの細胞を分化して作ってですね、で好きな時に子供を作れば、自分一人でできますしね。何もめんどくさいプロポーズとか恋愛とか、夫婦喧嘩とか、そういうのなくて済むわけですけど、やっぱりこう、地球全体の生物の歴史を見ますとね、オスとメスが別々の方がやっぱりうまくいくようですね。まあ、なんでうまくいくかっていう私の見解もあるんですが、あんまりそんなこと言うとですね、なんかオスとメスは同じがいいと思ってる人がいて、その人から非常にこっぴどく叱られるもんですから、まあ、あんまりこういうことはまあ口にしないはいいんですが、今日の話はですね、今からそうですね、40年も前じゃないかと思うんですが、私ふとしたことで勉強してるうちにですね、おばあさんっていうのは人間しかいないってことを知ったんですよ。もうそれでびっくりしたんですね。やっぱり子供時代の男と女がいて、青春時代の男と女がいて、働き盛りの男が女がいて、初老の男が女がいて、それでばあさん、じいさんがいるともう信じてたもんですからね。これで、おばあさんは、人間しかいない。っていうことあると知ってですね、もうびっくりしちゃってですね。それで、それから少し勉強しましたら、確かにそうなんですね。哺乳動物ってのは4500種類いるんですよ。まあ、哺乳動物以外ってのは相当生態が違いますからね。お腹の中に子供を抱えませんから、まあ、それだけですごい違うわけですね。ちょっと前に昨日話しましたように、鮭なんかの魚類は体の外で、受精しますし、それから鳥とかね、爬虫類、まあこれはほとんど同じようなもんなんですが、そういうことになりますと、今度は硬い殻の中に入れて卵を作り、それをお腹の中で温めるっていうのはね、温めるっていうかある程度育てて、外に出して、もう一回外で温めて、孵化するっていう形ですね。ところがまあそれだとやっぱり、生育してる途中にいろんなことやんなきゃいけないんで、それが不十分なんでですね、それでまあお母さんの体の中に生まれるまで入ってると。まあいう哺乳動物が誕生してきたんですね。まあ大雑把に言えば、もう少し特別なものは前からいますけど、まあ大雑把に言えば、新生代、つまり恐竜が絶滅した6500万年ぐらい前からですね、発生してきたものであります。それで、その哺乳動物って6500種類いましてね、ちっちゃいものはネズミだとか、まあそういったものがいますよね。それから少し大きくなりますと、普通のウサギとかですね。それから、タヌキとか、キツネとか、まあそういうのがおりまして、大型の動物としては、もちろんゾウとかね、クマとかですね、トラとかいった、まあそういう怖いやつがいっぱいいるわけですね。まあ人間は今度知的なもので、まあ霊長類っていうのがですね、ああ、これ霊長類が新生代って言った方がいいですね。哺乳動物は中生代って言った方がいいかもしれませんね。哺乳動物が栄えたのは新生代ですけど、誕生したのは、まあ、ネズミみたいなものは多分中生代の初めからいますからね。で、まあ、だから、霊長類と言われる、いわゆる猿類は大体新生代入ってからですね、恐竜がいなくなってから、まあ、原始的な両生類ができたわけですね。で、種類が全部で4500種類いるんですね。この4500種類いるうちで、おばあさんになって、もう生きてる、哺乳動物ってのは実は基本的には人間しかいないんです。まあ、例外ってのありますからね、4500種類もいたんで例外があるんで、僕はそんなこと言うと、また誰かがですね、もう理屈っぽくてケチつけたいやつがなんか言ってくるんですけど、まあまあ、大雑把に言ってですよ。まあ何しろ全体の知識をね、まず身につけるのが大切ですから、細かいことはまあ別ですわね。まあとにかくそういうことで、4500種類のうち、おばあさん、がいるのは人間だけだ。もうびっくりしちゃった。おじいさんはって聞いたら、おじいさんもちろん人間しかいませんよって言われてね。いや、それで理由をこうちゃんと知ろうと思っていろいろ勉強いたしましてね。まあ40年前にはもう 30年前にもはっきり分かってましたね。それでなんでかって言いますとね、結局は群れがいますでしょう。生物は群れが割れ単位なんですよ。30匹の群れがいるとしますね。具体的に分かりやすいから30匹。そこに餌をね、持ってくるのは大体はオスなんですよ。オスが外で餌を取って、それで持ってくるわけですね。それで子供から食べるわけですよ。まあ子供が一番大切ですから、まず子供が食べる。そして、まあ、人間の場合はね、親父が威張って親父が食べることがあるんですけど、まあ、やっぱり子供から食べる。で、若い女性が食べますね。若い女性は子供を産むためにまた次食べなきゃいけませんから。大体、蚊がね、刺すっていうのはあれ、子供を産む前の蚊が刺すんですよ。刺して人間の血をもらって栄養をつけて子供を産むんですね。草の露だけじゃちょっと栄養不足でね、新しく子供を産めないんですよ。だから僕なんか蚊が来てね、血を吸うって言ったら、まあ血は吸わせてやると。無比を用意しといて無比をこう塗ると。いうようなことしてるんですけど。まあ、そういうもんなんですね。ですから、子供が食べたら若いメスが食べる。それから若いオスが食べる。そして、まあ中年ぐらいがちょっと食べますね。それから、ばあさんが食べる。で、じいさんっていうのはほとんどもう死んでるんですよ。大体、オスの方がもう全生物にわたって寿命が短いんですね。特に集団が、この横軸に集団の大きさ、縦軸に平均寿命っていうのを一回見ましたらね、集団が大きければ大きいほどオスの方が早く死んでますね。まあこれまたいろいろ事情があるんですけど、まあ今は事実だけ。で、オスはもうほとんどいないんで、子供が食べたら若い女性、普通の女性、若い男性、普通の男性と食べて、ばあさん食べてじいさんもいないっていう感じなんですよね、典型的にはね。ところがね、やっぱりおばあさんとしては気が引けるんですよ。おばあさんはもう生理が終わってますからね。哺乳動物で生理が終わるってことはもう卵子の排出がなくなってますから、もう子供産めないですね。子供を産めないのに餌を食べる？なんだこれは。餌はもう必死になって、若い男が取ってくるわけですよ。主には子供に食べさせるため、また若いメスがね、子供を次の子供を産むために食べるわけですから。それをね、もう子供を産めなくなったばあさんがね、食べるのおかしいんですよ。僕はね、昔このことを知らない前にね、ちょっと誤解しないで聞いてくださいよ。これ倫理の問題とか道徳の問題を言ってるんじゃないんですからね。まあ、事実だと思うことを言ってるんですからね。昔ね、僕はそういうことを知らない時にね、お孫さんとおばあさんがご飯食べてるのを見ておかしいなと思ったことあるんですよ。だけど口に出しません。出せませんよ。失礼だからね。だって子供はこれから大きくなるからご飯食べなきゃいけない。おばあちゃんも子供産めないのになんでご飯食べてんだろうなと思ってね。なんか役に立ってんのかななんて思ったんですよ。だから動物の場合はね、あらかたですよ。例外いますよ。例外じゃなくてあらかたはですね、おばあさんだんだん気が引けてきちゃうんですよ。自分ご飯食べてね、あえて一生懸命ね、若いね、お兄ちゃんが餌取ってくるのに、自分も子供産めないのにね、食べるのもなんだなと思ってね。そして、そのうちね、嫌になってきちゃうんですね。っていうか、まあ、それはまあ、本能にもなってますから、嫌になってきちゃうっていう人間的に説明するのはいけないかもしれませんけど、まあ、本能的にって言ってもいいし、本能が最初からプログラミングされてたか、それとも後天的に獲得したか、それともなんとなくの意識か、まだはっきりしておりません。データがありませんね。とにかく、おばあちゃんはですね、もう自分で死のうと思うんですよ。で、生理が終わって数ヶ月と言われてますけども、そうしたらですね、自分で群れから離れていくんですね。まあ、大体群れから離れたら動物ってのは死んでしまうんですけど、それからこう草原なら草原にね、大体四つ足ですから、四つ足をパタッとこう倒れて、まあ寝るわけですね。草むらのところに寝るんです。まあ言ってみればその瞬間がそのおばあさんの死なんですよ。私はもう死ぬと。したらまあ動物がこう横になってますから、やがてちっちゃな、こう、ガリガリかじるやつとかいろいろ来て足をかじられたりするんですけど、もう構わずね、そのまま何もしないで餓死します。ですからまあ、多少の更年期障害なんかもあるでしょうし、そういう体のそういう更年期障害が、メスの意識を変えるのかもしれませんが、そこのところはまだ私は論文を読んでおりませんので、わかりませんというしかないんですよね。とにかく、メスは気が引けて、とにかく自殺するんですよ、自殺。ですから、いないんです。まあ、オスが早く死ぬのは、大体は戦争っていうか、戦いで死ぬんですよね。まあ、もともとオスっていうのは、遺伝を引き継ぎますので、体が弱いこともあるんですけども、戦いますから、 まあ、戦い3度ぐらい戦えば1回は死にますからね。だからまあオスは早く死ぬ。メスは子供を育ったりしますから死なないわけですね。ところがそれじゃあなんで人間だけが更年期障害というか生理がなくなってまだ生きてんのって言って、これ随分研究がありましてね。これはもう僕はそういうことを知った後ですから、よく注意してそういう研究を見てたんですけども、結局はですね、人間の場合だけですよ。4500分の1だけがですね、おばあさんが必要なんですよ。人間っておばあさん大切なんです。一番大切なのはやっぱり孫を育てることのようですね。孫を育てる必要がある。これはもう人間の共通の認識なんです。で、他の動物は孫なんかお母さんが見てて、お母さんがもうめんどくさかったらほったらかしててもしょうがない。まあ多少は死ぬと。それいいと。ところが人間の場合はお母さんはね、やることいっぱいある。洗濯掃除とか。まあ今だったら外で働くとか。そうするとおばあさんがそう第二軍に構えてましてね。それで孫を見るんですよ。で、孫を見るとどうもね、おじいさんダメのようですね。まあいろんな調査があって、これになると少し調査がはっきりしないんですけども、おじいさんが孫を見てた時は孫の怪我が多いようですね。だから周りも心配するし、事実おじいさんが孫を世話するっていうのはやっぱり良くないみたいですね。まあやっぱおばあさんが細かい配慮。それからおばあさんだったらご飯も食べさせることできるでしょ、孫に。おじいさんはまずできませんからね。だからまあそういうこともあって、それからまあ娘が妊娠した時ね、やっぱり見るのはおばあさんの方がいいんですよ。これ江戸時代ぐらいまでにはよく小説なんか小説かこう書き物に出てきますけども、女親は息子を育てられる。もちろん娘育てられる。女親は娘はもちろんのことを息子を育てられる。だけど男親は男の子は育てられるけど女の子育てられないって言うんですよ。やっぱり子供を育てるっていうのはやっぱり女の役割なんですね。別にこれ男女じゃないんですよ。男女差別とかじゃないですよ。特性としてですよ。だって子宮持っててね、おっぱい出るんですから、それはそうですよね、当然。まあということで、おばあさんが孫の世話をして、まあ家のちょっと細かい世話もして、それから娘が妊娠したり病気したりなんかした時の世話もできる。ということで、おばあさんが生きてた方がいいというシグナルをですね、周りの男性が出してるという論文を読んだことありましてね。まあ、多分今それが普通だと思いますけどね、考え方として。まあ本当に素晴らしかったですね。15年ぐらい前からそういう論争がなくなりまして、人間だけおばあちゃんがなんで生きてるかということの理由はですね、大体それに落ち着いたような感じがいたしますね。だからおばあちゃんっていうのは今平均年齢が88歳ですね。もちろんおばあちゃんでも少し環境によるんですけども、結婚してる結婚してない、子供がいるいない、夫婦が生き残ってる生き残ってない、多少違うんですが、あまり変わらないですね。まあこれに対して男性はですね、まあ、50歳以上生きてる男性っていうのは生物的にこれ本当非常に珍しいんですよ。男はもともと生きてる意味があんまりないわけですよ。生殖が終わったらね、敵を防ぐぐらいしかないんですが、まあ50を過ぎると男もね、生きてる理由がよくわからない。これはね、私がわからないじゃなくて、人類的にコンセンサスがまだない。学問的なコンセンサスがないってことを言ってるだけですよ。武田は何言うんだって言うんだけど、武田が言ってるわけじゃないんですよ。人間の男が50歳以上生きてる理由ってよく分かってないってことなんですよ。それをよく証明する、まあ、いろんなことがあるんですけど、一つだけ言いますとね、今男性の平均寿命っていうのは81歳とか言われてますが、これは平均であって、結婚してる男性で、奥さんが生きておられたら84歳。で、奥さんがお亡くなりになった時は74歳ですよ。実に10歳も差があるんですね。まあ、これをまあそのまま解釈しますとね、男性が生きてるのは、奥さんのため、女のためということになりますね。まあそれでいいんじゃないかと思います。まあ今日はおばあさんということで、生理が終わった、閉経したメスが生きてるのは人間だけと。ね。いかに動物が全体的に考えて自分の寿命を考えてるか。人間だけですよ。自分のことばっか考えてるのはね。だからそういう点ではまあ深く我々は反省しなければいけないというふうに思います。